小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2022年6月16日の番組です。梅雨真っ只中ということで、
ついにね、梅雨ですよね。
雨模様だと小坂さんの映画好きにもさらに拍車がかかるんではないでしょうか。
そう言われてみるとね、なんかすごくいい天気だと、やっぱりこう屋外で何か
ですね
したくなりますけどね。やっぱり雨模様だと、もう家でも映画館でも映画という感じですよね。
どうですか、最近名作には出会いましたか。
最近名作目白押しですよね。
世間的にもね、話題になってる作品たくさんありますけれども、
はい、映画豊作です、今年は。
ということはすでにいくつかご覧になってます、
ね、見ましたね。
じゃあ久しぶりに小坂さんの映画トーク、今回、
はい、そうですね、
お願いします。
はい、
さあ、新作を小坂さんご覧になってるということですけれども、何をご覧になったんでしょうか。
これまあ収録現在はですね、やっぱり非常に最近見て印象深かったのは、一つは新ウルトラマン。
あ、小坂さんストップですちょっと僕見る予定があるので。
見る予定でしょうそうなんですね、はい、もう一つはね、トップガンマーヴェリック。
小坂さんストップですIMAX を今予約したばかりなので。ネタバレなし、
ネタバレなしでね、当然、まあ私映画の話をねするときはもうネタバレなしでと思ってるんですが、やっぱりまあこの2作話題にもなってますが、映画として素晴らしいっていうのは言うまでもないんですけども、まあ、ちょっと今日ゆるい映画トークとしてはですね、まあ、くしくも、2作とも随分前にまずその前編といいますかね、正編といいますかね、第1作目というかあって、
確かに
ずっと経って、今日続編というか、まあ新たなリメイクというか出てるじゃないですか、まあ、ウルトラマンは言わずもがな、もう私がちょうど、小学生ぐらいですかね、もっと前かな、ウルトラマンね、それが今今日、何十年っていう感じだし、トップガンもそうですよね、
そうですね、トップガンなんかはもう僕ほとんど同い年です、第一作目と。
そうですか。だ、覚えてるわけないね。てか見てないっていうか。
そうですね、もちろん成長してから見たりはしてるんですけれども、当時のその、熱量というかブームみたいなの全く感じはわからないですね。
あと、そういう意味ではね、私もトップガンは特にもう本当に長いこと見てなかったので、前作は一回見直して、まあ、見直していかれることを皆様にお勧めしたいんですけれども、なんかね、考えてみるとこういう作品ってそんなに多いわけじゃないと思うんですよ。要するに何十年も経ってから続編作られるとか、何十年も経ってからリメイクされる、まあそれも新ウルトラマンもそうですけど、かなりその元作をですね、まあよく批評で言われてるようにレスペクトしてるというかね、まあきちんとですね、その世界観を抑えて、抑えまくって、その上で今しか作れない新しいものがそこに乗っかってるっていうね、こういう意味で新ウルトラマンとトップガンマーヴェリックは似ている。
なるほど、
似ているなというふうに思ったですよね。
ただやっぱりこの聞こえてくる声としては、やっぱり私みたいにトップガンとほぼ同い年で、
そうですよね、
元祖そんなに思い入れが強いわけじゃないっていうような若い世代でも、トップガンマーヴェリック面白い、新ウルトラマン面白い
言いますよね。
元祖に触れていなくても、そういう声も聞こえてきますし、
我々元祖を上記してる人が、なんというかそのノスタルジーだけで見てるわけでは全くなくてね、だからその今日性っていうのは、こう時代の背景の今日のこう時代の空気っていうか、そういうものも取り混ぜてあるし、それから技術ですよね、今でないと撮れない絵っていうものも入ってるし、あとね、これ個人的に感じたところ、ネタバレじゃないところで言うと、やっぱりそのこう ザ・エンターテイメントっていうかね、
うん、
なんかこう今 SFX の作品だと、はい、もうフル CG で作れちゃうわけじゃないですか、でそういうものも一つの映画だったりそのコンテンツの映像コンテンツの行き着くところとしてあのいいのかもしれないんだけど、うんうん、なんかそのノスタルジーという意味ではないこう人間のエンターテイメントみたいなねものの豊かさっていうものを見せてくれた作品だなっていうふうにね、
それは人が演じているということだけではなく、
だけではなく、なんかその人が作るエンタメってこういうもんだぞみたいな、
うん、
いうふうに私は捉えたんですよ。でこれって非常にまあ緩いトークと言いながらちょっと突っ込んだ話をしますけれども、はい、私これから先の世の中ってやっぱどうなっていくかっていうと明らかに世の中はどんどんデジタライズされていくと思うんですよね、うんうんうん、ですから暮らしの中にもどんどん入ってくるし、はい、もっともっと入ってくるし、さまざまな日々生きているものの中にこうデジタライズされたサービスだったり、うん、まあ24時間デジタルにつながってるみたいなね、
うんうんうん、
状況っていうのができてきた時に、なんかその生身感っていうかね、
はい、
人間感覚っていうか、
うん、
そういうザ・エンターテイメントみたいなものがやっぱりこうむしろ価値を帯びてくるのではないかとも思ってるんですよ、うんうん、でそう別にインタビューでトム・クルーズやアンノさんがおっしゃってるわけじゃないんだけど、うんうん、なんかその作品的にこれがエンターテインメントだみたいなね、これが人の魂を揺さぶるもんだぞみたいな、
うん、
そういうところをすごい思いましたよね。
それはある意味ではこうなんて言うでしょう、体温を感じるようなものということでしょう
か、こととかね、
うん、
そうそうそう。でそれはこういう社会の大きな流れがあったり、まあ、一方ではここ数年はどうもその社会的にこの行く先のこれから世界の行く先がちょっと不安になるような、
うんうん、
あのより不透明感がある、あるいはそのもっと言ってしまえばちょっとあんまり先行きに明るい展望を持てないみたいな、そういうような世相もあるじゃないですか、
はい、
そういう中でなんかその人間ってこれだみたいなね、
うん、
人間の良さというかね、人間の豊かさというか人間の力というか、うん、それはこれだみたいなですね、そういうものをザ・エンターテインメントという感じでダーンとこう見せてくれる。でその両作の元祖の時代は、
はい、
まあ、あらゆる意味でそれしかなかったわけです。
まあそうですよね、
うん、まあなんせもう当たり前のことですが、あのウルトラマンは中の人がいたわけでスーツアクターじゃないですか、
はい、
あれをね今日の CG 技術、デジタル技術だからこそあのウルトラマンが現出できるわけで、
うんうんうん、
それは今だからこそっていうふうに思いますよね、はい、
なるほどなるほど、
うん、でまあこれはトム・クルーズがインタビューでも言ってることですけども、やっぱ今回の「トップガンマーヴェリック」の撮影システムっていうのはやっぱり最新の技術じゃないですか、
うんうん、
でそういうものがあってやはりその技術進展、技術進歩というものがあって初めて見せられる、作れる、見せられる作品なんだけど、それはなんか人間臭いんですよね。
うーん、
ですやっぱクリエイターって時代を嗅ぎ取る能力があるって私常々思っていて、しかもあれぐらいのトップクリエイターになると、
はい、
それが自分の中で言語化されてないかもしれないんだけど、
うんうん、
なんか今大事なものはこれだとかね、今世に問うべきはこれだとか、
うん、
これからより重要になってくるものはこういうことじゃないのかみたいなものを、
うん、
なんか込められてるような気がしてならない、
うーん、なるほど
ですよね、はい、特にあのこの両作がね、くしくもでしょ、まあ、さっきも言ってるように、うん、元祖からそのね昔懐かしき元祖の時代から数十年経ってね、
確かに
今この2022年にこれが、うん、まあ「トップガン」自体は作られたのもちょっと後、
はい、
まあ、もうちょっと前ですけれどもね、うん、こう我々の目の前にあるっていうところに、うん、なんかこう感じるところがありますね。
しかも国どころかもうね、もう縁もゆかりもない両作品がってことですもんね。
そう、縁もゆかりもない両作品が、
はい、
しかもまあそもそもそのジャンルも違う。
そうですよね。
ね、
うん、確かに。
まあそれが私が、まあ今年映画豊作だなとは思っていて、
はい、
どの作品もね、なんかやっぱり人間臭い。
うん
うん。うん、割と今年出てきている作品だったり、まあ去年あたりから非常に評価されてきている作品っていうのはなんかあの人間臭い、
うん。
だからこの人間臭いっていうものが多分さっきの話と重なりますけども、 こう作り手だったり送り手の中で意識的にあるいは無意識的に意識されてることなんじゃないかと思うし、うんうん、私はこれからのビジネスシーンでは全体的に DX になっていって新しい世界にどんどんなっていくと思うんですよね、
うんうん、
日々の過ごし方が。でもその中で人間たるところ、人間の人間たるところっていうのは決して置き去りにはされないと思うんですよ、
うんうんうん、
これ最近私が改めて思うことで、人がそういうところまで根っこから本質的に変わるっていうのは何千年もかかるんじゃないかっていうふうに思って、ちょっと自分なりにこう根拠を求めて研究しているところもあるんですけど、
はいはいはい、
ゆえにね、さっきの世相と、
うん、
それからもうものすごい勢いで進展しているそのデジタル技術による新しい社会というものの中で決して置き去りにされない人間性みたいなね、
うん、
人間臭さみたいなものが、その技術をこう無視してノスタルジーとしてあるのではなくて、
うんうん
うん、その技術をフルに活用しながらよりそこで人間らしさが浮き彫りになっていくみたいなね、うん、
なんかともするとこう DX 化に伴って自分の価値観もそのままそっちに変わっていってるように思い込んじゃってる自分もいるんですけれども、
まあ、世の中的にね、
うん、
多くの方がそう感じている。
ただでも意外とこういうところ大事にしてるよね。
いやそうなんですよ。
ありますよね、
やっぱりね、なんかこうなんか怪我したら血は赤いんですよ、
うんうん、
やっぱりね。でそれはちょっとまたいろいろまとまってきたらこの番組でもお伝えしたいと思うんですけど、最近そこに非常に興味があって、
はい、
いろいろ研究をし、私なりの研究者としての研究をしてるんですけども、やっぱ思うんですよね、なんか何千年もかけないと、何千年どころでは変わんないかもしれないなっていう、人間の本質は、
うん、
何万年ぐらいかかるのかもしれないなって思った時に、
うん、
あまりにもデジタル技術の進展が早かったり、こう世の中の変化が、それから起こるさまざまな、こうなんだろう、予測もつかないような出来事が生む世相みたいなものが、そこ全体としてむしろ非現実的じゃないですか、
うん、確かに、
うん、そこに決してその人がこう切れれば血が赤いみたいなね、その人がですね寄って立つところっていうのは置き去りにはされないよね、
うんうんうん、
っていう。だとするとこの非現実感というかアンバランスさっていうのはどうするか、個々の人だったり、あるいはさっきから申し上げているクリエイターたちの中ではそこを大事にしていくと思うんですね。
いや、なんか今ちょうど小坂さんがお話しされてることと、私が普段よくしていただいて NHK の大河とかで美術を担当されてる方がおっしゃってた、
うん、
Facebook で記事に書いてたことがリンクして、
おうおうおう、
絶対その人もネタバレしないんですけれども、
うん、
もうトップガンマーヴェリックのいいところはねと、
うん、
生き物のこの素晴らしさ、生命の素晴らしさ、生きていくエネルギーの素晴らしさを描いてるんだよっつって、戦うことなんかじゃないんだよってずっと書いてて、あ、なんかちょっと今
それですよ、
繋がったみたいな。
あ、そうですか。あのお方も
あのお方も
あのお方もですか。
はい、
やっぱあのお方もある意味アーティストだしね、
うんうん、
しかも超一流。
そうですね。
ですから、
はい、
やっぱりね、何かさっき申し上げた時代の重要なところ、これからの流れありようっていうのを嗅ぎ取って、
うん、
そして思わずあの作品を見てそこっていうね、
うんうんうん、
こう気持ちがわーっとあって、それがなんか漏れ出てきた言葉だね、
うんうん、
今のはね。
いや、がぜん見るのが楽しみ。
いや、もうぜひ楽しんでみてみてください、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三輪田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by オラクル。